はい、イルカです。リモート分析会で取り上げたオーシャンズ8という作品について語っていこうと思います。これから語る内容にですね、このオーシャンズ8の、具体的なシーンとか、もちろんネタバレも含みますので、この映画をご覧になってない方は、ご視聴の後にお聞きいただけるとよろしいかと思います。それから、説明の中で、プロットポイントですとか、ビートといった説明をバンバン入れていきますので、その辺もあまり詳しくないという方は、当サイトに、ビートの説明をした音声などもありますので、よかったらそちらをご視聴ください。では早速、内容に入っていきたいと思います。今回3つのテーマで話していこうと思うんですが、まず1つ目がブレイク・スナイダーの金の羊毛とミッションプロットについて。2つ目がミッションプロットの構成。三つ目がオーシャンズイレブンとの比較ということでやっていこうと思います。まず一つ目のですね、ブレイクスナイダーの金の羊毛とミッションプロットということなんですが、このブレイクスナイダーというのはセーブ・ザ・キャットという本を書いている、作者ですね。ちょっと、まあ、この音声聞いてる方は、うちのサイトをご覧いただいている方が多いと思うんで、ご存知の方が多いと思うんで、説明は省かせていただきますが、その、セーブ・ザ・キャットシリーズの2冊目にですね、10のストーリータイプから学ぶ脚本術というのがありまして、ですね、その2つ目のタイプ、金の羊毛というタイプがあります。で、そのタイプをさらに細かく5つに分類されてるんですけど、その中にですね、強盗羊毛というふうに、まあ、和訳されているところがあるんですけど、そこにオーシャンズイレブンっていう作品が入ってます。これともちろんオーシャンズ8はシリーズでもありますし、構成もまあほぼ同じなので、そのタイプについての、まあ分析になるかなということで、今回実はこの作品を取り上げました。で、ただですね、この金の羊毛というストーリータイプなんですけどね、まあここからちょっと説明していきますと、ですね、ブレイク・スナイダーのこの10のストーリータイプの分類っていうのがですね、結構ストーリータイプとプロットタイプというのを混同した分類になってるんですね。で、まあ、このストーリータイプとプロットタイプっていう定義自体あまりないんですけど、僕ははっきりと分けてまして、ストーリータイプっていうのは表面的なストーリー。例えば、強盗っていうジャンルもそうですし、キャラクターがこう、2人、相棒で行くとか、まあ、オーシャンズ8で言うとチームで行くとか、そういうところもあるんですけど、割と表面的に見える部分で、まあ、似ている映画。ただ、当然、キャラクターも違えば、ストーリーの展開も違うので、見れば全然違う映画になるんですけど、あとは、わかりやすいのは、レンタルビデオショップなんかでは、同じジャンルとしてくくられているような感じですよね。ラブストーリーとか大きく言っちゃえば。で、ラブストーリーって言ってももちろんいろんなもんがあるので、全然違うんですけど、でもとりあえず表面的にはストーリー、同じタイプとして分類される。これがストーリータイプですね。で、一方、プロットタイプっていうのは構成に基づく分類で、まあ、大きく言うとプロットポイント1とミッドポイントで何をしているかっていうのが、似てる映画ですね。で、そういう構成が似てる映画って実は表面的な部分が全然違くても、似たタイプになります。で、これは、どっちかっていうと、脚本を勉強されてない人は気づかないですね。表面の部分はもう誰でも気づくんですけど、で、実際に分析してみないと気づかないことが多いです。なので、まあ、創作に使えるのはどっちかといえばもちろん、プロットタイプの方で、例えば今回のミッションプロットっていうのは、大きなミッションがある。タイプです。これ僕は別に名付けて、そのまんま名付けただけなんですけど、名前から。で、オーシャンズ8で言えば、もちろん銀行強盗じゃなくった、まあ、ダイヤを盗むっていう大きなミッションがありますね。で、オーシャンズ11の方が、まあ、銀行強盗をする大きなミッションがあるんですよ。で、それが、まあ、それ自体が作品のテーマになっているような映画です。で、これが僕はミッションプロットと呼んでいるのは、こういうタイプの映画で、やっぱ構成に共通点があるんですよ。なので僕は分類していて、で、一方ですね、ブレイクスナイダーの10のストーリータイプの方は、金の羊毛って分けてるんですけど、これは僕は、 この本自体はとてもいい本で、そういうごちゃ混ぜになりながらも、はっきりと一応分類してるってところにすごい価値があると思うんですけど、じゃあ実際それを分析してみようとすると、プロトタイプっていう視点から見ると、なんかあんまり意味のない分類だなと思うのが実は金の羊毛で、なぜかというですね、ヒーローズジャーニーっていう考え方がありまして、サマ構成のストーリーを主人公の旅ですね。まあヒーローの旅っていうふうに言ったりするんですけど、ヒーローの旅として捉えた場合っていう、比喩なんですよね、これは。ストーリー、どんなストーリーにもある程度共通する比喩としてヒーローの旅っていうのを考えるんですけど、それと同じなんですよね、この金の羊毛という、ブレイクスライダーが言ってる金の羊毛。ということは、これは一つのタイプというか、すべてのタイプに言えちゃうんですよ。で、この本の中で、金の羊毛の要点として、ポイントみたいなもんなんですけど、道、チーム、報奨っていう三つが挙げられてます。で、道っていうのはその旅の道ですね。で、これも、ロードムービーみたいな、はっきりとした、道がある場合でしたら、まあ、道ってなるんですよね。で、そういうタイプだけを入れてるのかというと、この、例えば、オーシャンズ8、イレブンにしときましょうか。オーシャンズイレブンは銀行強盗ですけど、その銀行強盗というのが道だっていうふうに、こう、比喩で使われているので、もう比喩で使うんであったら、まあ、どんなストーリーでも道っていうふうに例えられちゃうんで、この道っていう要点は、もうはっきり言って意味ないですね。で、もう一つ、報奨っていうのはこれ、まあ、ちょっと、言葉で聞くと分かりづらいんですが、漢字見れば皆さん分かると思うんですけど、これはまあ、宝物みたいなもんですよね。で、これもオーシャンズイレブンで言えば、まあ、金ですよね。はっきり言って。金を手に入れる。オーシャンズ8で言えば、まあ、ダイヤに当たるんですけど、まあ、そういう、何か、価値のあるものを手に入れると。で、これも、じゃあ、金銭的なものでしたら分かりやすいんですけど、そういうものだけを言ってるかというと、この、金の羊毛に分類されている他のものだと、例えば、頑張れベアーズっていうのが挙げられてますけど、これなんかは、報奨はもう、勝利ですよね。勝つっていうことが、報奨なんですよ。そうすると、これもやっぱり比喩的に使われていて、比喩的に使った時って、やっぱ、主人公が旅の中で手に入れるものって必ずあるんで、それが物理的であろうが心理的であろうが必ずあるんで、そういう意味でも、まあ、この道、報奨っていうのはどんな映画でも通じるじゃん、というとこですね。で、もう一つ、チームっていうのがあって、まあ、これが多分、ブレイクスナイダーの分類の中で一番、キーとなってんだなと思うんですけど、まあ、オーシャンズイレブンはもちろん、タイトルの通り、チームですよね。強盗をチーム組んで強盗するっていう話なんで、そういうところで、分けてるんだろうなという気はちょっとします、この、あとはですね、ソロ羊毛とかいう分け方をしてるんです。これはだから一人でやるっていう場合と、チームでやるっていう場合と、プライベートライアンは女子誌ですね。女子誌羊毛。ちょっとだからこの分類がめちゃくちゃだとは思います。この金の羊毛に関しては。バディ羊毛っていうのは二人でやるっていうやつですね。これは主にロードムービーが入ってますね。イージーライダーとか、テルマ&ルイーズとかね、ファインディングにも。これはもう、これは僕は、別の名前を付けてます。これはこれで同じ、構成を実は持ってるんで、ロードムービーのプロットっていうのありますし、さっきの、ソロ羊毛ですね。ソロ羊毛っていうのはもう多分ロードムービーというよりは、ただのストーリーとして、サマー構成作ってると思うんですけどね。まあそんな風に、ちょっとこの分類って僕は良くないなと思ってます。金の羊毛のところに関しては。で、その中で、やっぱこのミッション、大きいミッションがあるものっていうのは、ミッションを見せるための構成っていう風になっているので、まあ大体要点だけ言っちゃうと、僕のミッションプロットの定義ですけど、要点だけ言うと、まあ PP1 からそのミッションの準備が開始されるんですよ。で、ミッドポイントに向かって準備をしていく。準備が完成していくんですね。だからまあ、アークっていう概念で言えば、まあ登っていく感じですね、線が。で、これはまあよくあるところですね。そうすると、アクト1ですね。PPR に入る前は、その準備開始のもう一個前の準備開始。オーシャンズシリーズだと仲間を集めるっていうのがなんかパターンになってますけど、とりあえずメンバーを集めて、じゃあこれからその強盗の作戦を準備していくぜっていうところは PP1。 そしてミッドポイントで準備完了して、まあ、その後から後半、映画の半分、後半全部は、ミッションじゃあ実際に実行するぜっていうくだりになっていくと。で、そうなるとですね、これは構成の特徴で言うと、普通はアクト3のビッグバトルっていうビートがありまして、まあ、クライマックスの、うん、そうですね、まあ、決戦みたいなシーンですよね。決戦だとか、決着をつけるためのシーンですね。で、それが、普通は大体、アクト3で30分ぐらいで済むところを1時間ぐらいに持ってるというか、長いっていう感じです。そういうイメージで捉えるとこのミッションプロットはすごい捉えやすくて、だからその巨大なミッションに対してアクト2の前半をもう準備に費やすと。なので、まあ、このタイプをストーリーに当てはめる場合はもうミッションのデカさっていうのが一つキーになります。で、こんなところにしとこうかな。これがとりあえずミッションプロットっていう説明で、まあ、先に言っちゃうかな。もう一つごめんなさい。ミッションプロットの構成も今言っちゃいましたね。そういう感じですね。だから。で、例えばですね、オーシャンズ8とオーシャンズ11を、両方ご覧になった方は結構感じられるかと思うんですけど、オーシャンズ11のイメージで、オーシャンズ8を見ちゃうと、結構物足りないと思います。まあ、簡単に言うと緊張感がないですよね。8には。で、それが一つ、いくつも要因あるんですけど、分析してみると、一つ大きいこととして、まずストーリーとして、オーシャンズイレブンは、ラスベガスのカジノを、しかも、三つを持っている支配人がいるんですね。アンディ・ガルシアが演じてますけど、そいつの、地下金庫ですね。まずそこに潜入する条件がいろいろあるんですよ。エレベーターがどうのとか、まあ、ID がいるとかどうのかっていう、いくつもの条件乗り越えて、その地下に、まず侵入することも大変です。そこに行って1億5000万ドルかなを盗んでくると。で、それ PP1 のところでメンバーの一人が言ってるんですけど、仮にそこに潜入できたとして、それどうやって持ち帰るんだとかって言ってるんですよね。だからそれぐらいこのミッション自体がすごい、大変そうに見えるんですよね。だから見てる方も、これストーリーエンジンって言いますけど、これどうやるんだろうっていうミステリーがちょっと働くんですよ。こっちを見てる側に。で、それに対してですね、オーシャンズ8の方は、まあ、おしゃれさを売りにしてるんで、その辺も後でちょっと説明しますが、その辺を、おしゃれを売りにしてる反面、そのミッション自体がすごく、まあ、安易なんですよね。モデルに、着せた、モデルさんがつけたネックレスについてるダイヤを、まあ、ネタバレにもなりますが、モデルさんにちょっと、お腹を下る下剤みたいのを飲ませてトイレで吐いている隙に盗むっていうだけなんですよね、はっきり言うと。だこれはもうなんかちょっとテレビドラマとかでよく見るレベルというか映画のレベルじゃないんですよね。で別にそれ自体が悪いわけじゃないですけど、なんて言うんだろう。ミッションプロットにするにほど大きなミッションかっていう話で、で、実際この構成見てみると、オーシャンズ8ではそこのシーンに30分しか使ってないんですよね。で、ミッドポイントから PP2 までの30分ぐらいでそのミッションが終わってしまうので、まあ、アクト3がよくわからない、取ってつけたようなシーンになっていると。これが、まあ、ミッションプロットとして条件をちょっと満たしてないなというのを感じます。それは、緊張感のなさ。というところに繋がってると思います。他にもちょっといろいろあります。欠点は。で、その分、ただそのファッション性とかが売りだと思うんで、この映画っていうのは、オーシャンズ8の方ですね。なので、その辺を出し切れなかったんだなというところが、多分、まあ、ちょっと売り上げ、オーシャンズシリーズとしては、なんかこう、興行成績がかなり悪かったみたいですけど、まあ、ちょっとその辺は原因だろうなとは感じますね。まあ、あと見ていてなんかつまんないなと思った人多分多いと思うんですけど、それは多分その脚本に原因があると思います。で、ですね、じゃあとりあえず、細かいビートを見ていこうかなと思います。で、ここからじゃあオーシャンズ11との比較ということで、両方合わせながら見ていこうと思うんですけど、まず、オーシャンズ8でですね、14分ぐらいのところ、まあこれよかったら、確認していただけるといいと思うんですけど、14分のところで、ごめんなさい。まずトップシーンからいこうかな。トップシーンが、 仮出所するための面接、刑務所を仮出所するための面接をしているシーンで始まります。これは、オーシャンズ8もオーシャンズ11も全く一緒なシーンです。で、これはもちろん、後から作るシリーズっていうのはわざと前作に真似るんで、意図的にやってるのは当たり前なんですけど、まあ、このショットの見せ方だけで、ちょっとこのカメラですね、撮影監督なのか監督なのか、まあ、編集なのかわかんないですけど、誰の能力によるものかわかんないですけど、まあ、テンポの良さっていうのが全然違いますね。これ、この違いっていうのはまあ、ちょっと見比べてくださいと、Amazon プライム入ってる人は両方無料で今見れるんで、ほんの2、3分のところを見比べてみると全然違いますね。オーシャンズ11はもうエンタメの作りなんで、まあ、セリフもそうですけどね、言うことだけ言ってパッと次に繋がるように編集してますけど、オーシャンズ8はちょっとこれアート系のカメラワーク使ってる割には、作品自体はエンタメなんですよね。なんかその辺のブレとかがすごいあります。これは、こういうのも影響してると思いますね、この映画。で、まあ、なので、オープニングイメージは同じなのに、ちょっと劣るなと。これはまあ、脚本のセリフと演出の部分によるんだろうな、というところがちょっとあります。そしてまあ、それぞれキャラクターの紹介があって、この辺もちょっとエイトの方は拙いんですけど、カタリストっていうのは、まあ、作戦の開始。まあ、どっちも相棒ですね。サンドラ・ブロックの方では、ケイト・ブランシェットが、ケイト・ブランシェットだよな。ケイト・ブランシェットが相棒。そして、オーシャンズ・イレブンだと、ブラッド・ピットが相棒ですね。っていうのを、まあ、作戦に誘うっていうシーンがあります。これも、まあ、似たようなシーンですね。まあ、食事をする。まあ、テーブルの上で。やろうぜっていう感じの誘い方です。で、これがまあ、このシーン自体は別にカタリストに持ってきてることはいいんですけど、まあ12分ですよね。オーシャンズイレブンは12分。で、10%。これ全体からのバランスで言うと 10% のところにあるんですけど、これ自体がまあ、普通です。これは普通です。で、オーシャンズ8は、14分。これ遅いです、さっき言ってね。カタリストは10分以内、10% 以内っていうのはまあ、僕の中での結構普通の基準なんですけど、まあ、早い映画も5分とか、あ、5分じゃない、5% ですね。映画の 5% あたりのところではもう起きてます。それぐらい早く起こすもんなんですけど、オーシャンズ8はもう遅いです。だからこれはさっきのショットとかがダラダラしているとか、まあ、いらないシーンが結構ありますね、見てるとね。そこに時間をかけちゃってるせいで、結局ストーリー自体を進めてないせいで、この14分もかかっていると、カタリストに。これ遅いです。そして、そこから仲間集めをしていきます。で、仲間集めをしていって、まあ、全員集まります。全員集まって、ちなみにオーシャンズイレブンの11人かな？オーシャンと11人の仲間なんで、11人仲間がいるんですけど、それを集めていくシーンっていうのは、まあ、いわゆる名シーンと言われてますね。このテンポの良さと、まあ、キャラの紹介の仕方とかですね。この辺の、じゃあ、レベルの差というのは、まあ、ちょっと見ていただければ感じるかなとも思いますよね。そうですね。これはもうちょっと演出の範囲なんで、ちょっと興味ある人は見比べてくださいって感じですね。で、そして、ストーリーとしては、プロットポイント1が作戦の会議です。ここも、これもさっき言ったように、11の方はですね、なかなか大変だよっていうのがここで伝わります。観客にも。で、他のメンバーもそんなのできんのかとか言ってるやつがいます。なので、まあ、いかに、難しいミッションをやろうとしてるかっていうのがまあ一目瞭然なんですけど、オーシャンズ8の方は同じようなシーンな割に、なんか、作戦開始ようみたいな、準備開始ようみたいなことを言ってるだけで、あまりなんかミッションの大変さとか、あんま、そもそもどうやって盗むかもあんまりここで説明されてないんですよね。なので、何をやろうとするかがやっぱ観客に伝わらないんですよね、ここでね。そこがまあ PP1 としてもちょっと弱いなっていう感じはします。まあ、ともかくそうして、ミッドポイントに向かって準備をしていくというのが、まあ、両方とも一緒です。で、ちなみに、オーシャンズ8の56 分のところで、まあ、相棒と喧嘩すると。これはサンドラ・ブロックが元彼ですね。自分が刑務所に入れられた原因になっている元彼がいるんですけど、その元彼を作戦の復讐にちょっと使おうとしているみたいな感じのを、相棒が、ケイト・ブランシェットが気づいて怒るっていうシーンがあります。で、これは全く同じようなのが、オーシャンズイレブンの方でもありますね。ブラッド・ピットが、ジョージ・クルーニーが、元妻がですね、カジノの支配人の恋人になってるんですね、今。で、その復讐があんのか、というのをブラッド・ピットが怒ると。で、そんな私情を挟むなと、強盗の作戦に。っていうところで喧嘩するっていうシーンがあります。どっちもあります。で、これがですね、オーシャンズ8の方では、まあ、ちょっとサブプロットっぽく入ってるんですけど、サブプロットのとこビートを僕はピンチって呼んでますけど、あんまりピンチになってない、ピンチってまあ、いいか、危ないっていう、危機っていう意味のピンチじゃないですよね。挟むっていう方のピンチの意味なんですけど、ピンチになってなくて、これは、だからサブプロットがはっきり言って、オーシャンズ8の方はあんまり機能してないなと僕は思います。で、一方ですね、オーシャンズ11の方は、この喧嘩した後に、もう、ジョージ・クルーニーが、元妻である、ジュリア・ロバーツですね、扮するテスという役ですけど、そこの奥さんに会いに行っちゃうんですね。それが結構ストーリーをかき乱すし、まあ最後まで見るとわかるように、これがもうこの作品のもう一つのテーマみたいになっているぐらいのプロットなので、まあサブプロットとして完全に機能していると。この辺の差があります。だからちょっと比較の表、分析の表を僕開けてますけど、こうピンチの方には僕は8の方は入れてないんですけど、11の方はちゃんとピンチになってると思います。この線の差っていうのも見ていただけると、比べてみるとわかると思います。そしてですね、ビットポイントが、次が準備完了。ミッションに対する準備完了というところになります。オーシャンズ8では、この、ミッションプロットの準備完了って割とどこで完了したのかってわかりづらいことが多いんですね。で、とにかく、完了した後に作戦に入りますので、まあその手前をミッドポイントって取れば、まあ別にいいなと思います。これはあんまり、ミッションが完成したぜって、準備が完了したぜっていうシーンってない映画もあったりします。で、オーシャンズイレブンの方がどっちかというと分かりやすかったんで、先に説明すると、なんか停電をさせようと思ってたんですけど、作戦としては。それが敵役ですね。カジノの敵役側が先になんかビルを壊して、それのせいで停電が起きちゃって、作戦ができなくなっちゃったと。で、その代わりになんか科学研究所とかいうところに、ちょっとファンタジーですけど、ここはね、SF ですけど、そこにあるなんとか、これがまたちょっとややこしいけど、ピンチという名前のなんか装置を盗みに行くというミッションがちょっと入るんですね。ちっちゃいミッションが。で、そこで、まあちょっとね、バッドトゥーポンが勇み足でなんかやっちゃったりとかいうのも、キャラの紹介も含めつつ、その装置を盗んでくるっていう、盗み終えるところが多分ミッドポイントですね。オーシャンズイレブンでは。そこでまあ、とりあえず、まあ、いろいろ問題は起きたけど、解決して準備はいけるぞと、これから行くぞというところで、準備完了と言えると思います。で、オーシャンズ8の方は、まあ、準備があんまり正直大していらないんですよね。なので、変なキャラの、会話とかね、ちょっとつまんないことばっかやってるなという、このピンチ感という、危機感とか緊張感があんまりないんですよね、オーシャンズ8は。で、これは後で言おうと思ってたんですけど、この脚本家の人がですね、特典映像がいてて、女性の脚本家なんですけど、この映画について語ってまして、まあ、その字幕の部分をちょっと僕、サイトの方には書き写しましたけど、ちょっと今、ちょっと話し逸れますけど、ちょっと読んでみますね。映画ではよく女性に動機を強いるの、暗い秘密に動かされて、何かを追求するとか、重荷を背負うことを期待される。8人の仲間で強盗をやり遂げることや、その楽しさを描きたかった。どんな気分かをね、っていうふうに語ってるんですね。で、そうすると、そのオーシャンズ8で描きたかったものって多分、この女性との交流、女性同士のこう、楽しく強盗をやり遂げる交流みたいなところを描きたかったとするなら、このアクト2ですね、PP1 からミッドポイントに行くところで、それを描いてないと、映画としてはそのメッセージって伝わらないんですよ。 なのに、これやってることって結局、合同の準備をしているので、なんかここで、例えばこの女性仲間8人が仲良くなっていくとか、なんかそ、こっちの側面をしっかり、キャラクターの側面をしっかり描いていれば、そのメッセージって伝わったと思うんですけど、やってることがミッションプロットなんで、ミッションの準備しているので、多分この感じは作者が思っているほど伝わってないだろうなと思います。で、まあ、とりあえず結局、オーシャンズ8でも準備しているんですね。で、一応準備完了して作戦の前に、まあ、トイレのシーンでサンドロ・ブロックが、ですね。あ、まあ、ちょっと似ているシーンといえば、オーシャンズ11と似ているシーンとしては、その、なんか磁石の鍵みたいのがあって、ダイヤのネックレスを奪うために必要な。それを、なんかメンバーの妹が簡単に装置を作っちゃうんですけど、その鍵を。それを受け取るっていうシーンがまあ、一緒と言えば一緒かもしれない。そっちでもいいかもしれないですね。僕、ちょっと表の方では、鏡の前でサンドロ・ブロックが、なんか自分を励ましているシーンを撮りましたけど、ちょっとこれ表を直しますね。表直そう。で、この、ついでに言っときますが、サンドロ・ブロックの、鏡の前で、言ってるシーンっていうのは結構意味不明ですね。なんか犯罪者を夢見る8歳の少女のために私たちはこの強盗をやるんだとかいう、その8歳の少女ってよくわからないし、まあ、キャラクターの動機としてもよくわからないですね。で、なんかさっきの脚本家の、女性脚本家のセリフによると、もう一回読むと、女性に重い暗い秘密や、ないけど、重荷を背負うというキャラクターを、にしたくなかったっていうとこなんだと思うんです。こんなのセリフで言っても伝わらないですね、キャラクターとして。で、そう言いながら結構その元彼とのやりとりのシーンを作っちゃってるので、まあ、観客にはそれは、やっぱり元彼への復讐に見えちゃうんで、描きたいものと、構成が全く一致してないですね。この脚本家のメッセージだけと、ちょっとインタビューのセリフを取ると。なので、まあ、だから、キャラクターが、この、復讐としないとすると、何のためにこのお金取るかっていう動機が、いまいち共感しづらいんですよね。はっきり言ってお金のためなんで、お金のために強盗する人たちに共感しろっていうのは結構、難しいことですよね。世の中の犯罪者に対して、犯罪者っていうだけで共感しろみたいなことと一緒なんで、うん、ちょっと物足りてないと思います。で、まあ何にせよこのミートポイントで準備は完了して、次のホールっていうのが、ビートで言うと、あれですね、ミッション開始の位置に当たるんですね。で、ホールっていうビートは普通は、それまでうまくいっていたことがうまくいかなくなるっていうところの始まりの地点として取りますけど、まあ、ミッションプロットにおいてはあんまりそのホール、こっからうまくいかなくなるっていう感じはあんまりないと思います。これは、ビートシートの、セーブザキャットのビートシートで考えると、ちなみにホールっていうのは、迫り来る悪い奴らという呼ばれ方をしてますけど、それは、なんて言うんだろうな、セーブザキャットのビートシート自体が、割と、初心者向けというか、分かりやすく抑えるべきとこだけ抑えるというようなビートシートの作り方をしているんで、まあ、当てはまらないものを分析しづらいっていう欠点があります。ビートシート、セーブザキャットの方は。で、僕の当サイトで上げているビートシートではですね、中級編っていう風に分けてますけど、そっちでは、ビートの定義っていうのは結構曖昧になることは多いですよと。で、そうしていかないとパターンつかめないもの結構あったりするんで、このミッションプロットのホールっていうのも結構その一つですね。あんまり、何かが、悪いことが始まる点ではないです。ミッションが開始される点としてあくまで取って構わないと思います。とはいえですね、オーシャンズイレブンの方は、主人公のダニーですね、ジョージ・クルーニーが、その結局奥さんの、に顔を、奥さんに会いに行って支配人に顔を見られてるとかいうことで、お前はもうメンバーから外すみたいな、このいざミッション開始の直前にメンバーから外されるっていうのがあるんですね。これなんかもう ホールとして機能もしているんで、やっぱうまいなと思いますね。で、その後、まあ、ピンチ2っていうのは、さっきのサブプロットの受けになるピンチっていうのはもう一つあるんですけど、これここでもう一回元妻に会いに行くシーンがあります。これもだからちゃんと、オーシャンズ11の方は機能してるんですけど、オーシャンズ8の方は、全然、ないですね。はい、サンドロ・ブロックが元彼とのやり取りをする。なんか一瞬顔を見られてバレたかなみたいなシーンだけあるんですけど、そこのやり取りっていうのはサブプロットとしては全く機能してないんでないですね。はっきり言ってね。で、こっからがさっきも言ったように特徴なんですけど、PP2、じゃあ、ミッションプロットって大きいミッションなんで、やっぱり30分くらいのところでもう一回切れ目が入ると。それがオーシャンズイレブンで言うと、まあ停電のシーンですね。停電を起こすと。で、ここをどういう切れ目になっているかっていうと、停電を起こした後、実際その金庫に、侵入するっていうところに入るんですよ。で、そこは、なんでアクト3になるかというと、オーシャンズイレブンのミッションの方では、結局その金庫入るところまではなんとか最初の作戦で言ってたんですけど、じゃあどうやって持って帰るのかっていうのを観客に説明してないんですよ。なんで、こっからミステリーが始まるんですよね。見てる方の、ミステリーっていうのは感情的なミステリーですね。ストーリーエンジンって呼んでますけど、見てる人がどうやるんだろう、どうやって結局お金奪うんだろうっていう興味がぐっと湧いてくるっていう。で、その切れ目として、やっぱ停電が起きまして、まあ、大きい事件を起こしてるっていうのも、まあ、PP2 の特徴ですし、さっき言ったダニーっていうジョージ・クルーニーの役が、実は、奥さんにバレ、の、とのことで、顔がバレてるっていうのも全部実は仲間を騙すための、あれだったっていうね。全部作戦だったっていうところまでを、が分かって、じゃあ行くぜと、マット・デーモンの役ですね。と一緒に侵入するんですよね、具体的に二人が。っていうところも、アクト3感がありますし、まあ、あと、映像的な演出で言うと、このオーシャンズイレブンの方だと、この日に、このカジノでボクシングの試合があるっていう設定になってまして、まあ、この試合が始まると、ゴングがカーンとなるんですよね。これなんかもう露骨なアクト3開始を表しているようなもんなんで、この演出っていうのもね。ここから、まあ、アクト3始まって、じゃあ、いよいよ銀行に、金庫ですね。金庫の中に侵入してっていうところがアクト3。だからまだまだミッションが続くところが、まあこれから本番だよっていう感じがあるのがオーシャンズイレブンの構成。まあミッションプロットの構成です、普通の。で、オーシャンズ8の方は、これが PP2 でですね、このダイヤをもう盗み終えちゃうんですよね。で、パーティー終了っていうのを僕は、PP2 に撮りましたけど、まあここしか切れ目がないし、まあミッションが終わっちゃうんですよね。これがすごい特徴として、失敗していると。ミッションプロットとして構成するなら失敗している。で、一方で、じゃあ、アクト3何してますかというと、今度保険屋とかいう男が急に出てきます。で、アクト3のこの時点から新キャラが出てくるっていうのもちょっと、まあ、映画の構成としてはなかなかないですね。ありえないですね。ギリギリミッドポイントアートですよね。新キャラが出てきて許される。脇役はいいんですけどね。で、これ脇役じゃないんですよね。このアクト3に出てくる探偵役のように、ダイヤの行方を探ると。むしろこっちが主人公みたいになるんですよ。5分か10分ぐらいの間。これはひどい構成で、ミステリー、さっきと同じミステリーが働くとしても、まあ、ひどいですね。そして調査してても、一体ね、ダイヤはどこ行ったんだっていう調査をしてますよね。だけど観客の方には、観客はだって、サンダルブロックたちが盗んだのはもう知ってるんで、この茶番でしかないんですよね。で、これがコメディとするとしても、ちょっと映画として時間使いすぎと。こんなのはサンダルブロックとかメインキャストたちとの絡みの中で最低限見せなきゃいけないシーンなので、まあ、ひどい構成だなと、これは思いますね。このキャラクターについて。で、多分このキャラクターは、オーシャンズ、これ8ですけど、多分続編をやって9、9、10ってやっていくつもりなんだと思うんですよ。オーシャンズ11もまあ12、13ってなったんで、で、それで繋がるっていうかね、8、9、10、11、12、13って繋がるように多分続編を作るつもりだと思うんですけど、その時への伏線のキャラなんだろうなと思います。で、こうシリーズ化をある程度前提としすぎた脚本って結構失敗することが多くて、 まあ、それの特徴でもありますね。この謎の保険屋さんのキャラクター。で、昔馴染みみたいな感じで、ちょっとサンドロブロックといいシーンみたいなね、あって、これは後々出てくると思うんですけど、続編で出てくると思うんですけどね。ちょっとね、バランス悪いですよね。で、このオーシャンズ8の方はですね、これも特典映像でアン・ハサウェイがやってて、まさにその通りだと思うんですけど、プラダを着た悪魔っていう映画ありますね。ヒットした映画。あの映画と、まあ、オーシャンズシリーズとのミックスなのよっていうようなことを言ってます。で、それは多分企画性としてすごくいいと思うんですよ。オーシャンズっていうのも、まあ、おしゃれな強盗映画っていうくくりではあるので、映画として。それに、この女性をキャストを使って、しかもいいキャストみんな使ってますし、で、盗むものが今回カルティエのダイヤっていうことで、ファッション性、だから、まあ、プラダを着た悪魔のに類するところを絡めていくっていう企画はこれすごいいい、まあ、通るなっていう、企画書通るよな、これっていうような感じの企画だと思うんですけど、ただそのファッション性を入れた時点でミッションプロットじゃなくなる可能性もあったと思うんですよね。なので、その辺のドラマ、人間ドラマを描ききれてない。プラダを着た悪魔っていうのもファッション映画のようで、まあしっかりした人間ドラマがあるから流行ってるんですよね。アン・ハサウェイっていう人がちょっとそこに、ファッション業界に染まっていくというのとか、編集長であるメリル・ストリープがね、演じる まさに悪魔と言われる編集長の、のドラマですよね。あの辺がしっかり描かれてるからこそ、別にファッション自体がすごいおしゃれだから流行ったっていうより、そこだけじゃなく、やっぱそこの人間ドラマがしっかりあったから流行ったドラマだったんですけど、その辺がじゃあ今回のオーシャンズ8にドラマ性があるかっていうとやっぱないんですよね。なので、残念だなと。企画はすごくいいのに残念なことになっている映画だなと。で、これはもう僕は一重に演出と、まあ、脚本の技術不足だなっていうのをふうに正直感じましたね。っていうのは今の構成、ミックスプロットって実は難しいんですけど、だから、そこのファッション性入れる時点で、ミッションプロットを採用しちゃいけないんだと思うんですよ。オリジナルのミックスプロットを作らないといけないんですけど、ミッションプロットのまんまやって、結局ミッションがあんまり大きくないので30分で終わっちゃって取ってつけたようなアクト3をつけているっていうような構成になっちゃって。だから劣化版のように見えちゃう。っていうのがまず構成としての力不足。あとはキャラクターのキャラとしての掘り下げの設定不足っていうのもさっき途中で言ったようなとこですね。女性の脚本家が語っていたようなところですね。キャラとして共感できるところが少ないからこそなんか8歳の少女へとかいうなんかもういかにも子供をね、味方につければいいのかみたいなようなセリフ、取ってつけたようなセリフ。しかも、このサンドラ・ブロックのキャラから全然意味がわからないんですよね。この8歳の少女って。あとは、盗む相手もやっぱカジノっていう方が、まあ一般人からすると割とちょっとダークなイメージを持てるので、敵が悪いやつっていうイメージを持ちやすいのに対して、これカルティエのダイヤを盗むって、ただ一般企業から金目のものを盗んでる犯罪者なので、その辺単純に共感しづらいですよね。これ監督が同じ特典映像で監督がなぜ盗んだか、1億5000万ドルの価値だからだ。って言ってるんですけど、これもだから多分、金があんだから盗むぜ、みたいなことで、これはやっぱ映画としてはダメですよね。で、さっき女性脚本家がその女性はそういう暗い重荷を負わせるからそれを外したかったみたいなことっていうのは多分、このライターの思想なんだと思うんですけど、この暗い動機を強いられるっていうのは女性に限ったことではなくて、男のキャラだってみんな重荷を負わせて、言うなれば主人公としての掴むべき、抑えるべきポイントでしかないので、別に、なんて言うんだろうな、女性だからそうされせられてるわけではないので、ちょっと違和感を感じますね。何か、ちょっと履き違いを感じますね。つまり、脚本の技術っていうのと、自分の思想っていうのをごっちゃ混ぜにしちゃいけないんですよね。あくまでどういう風に描いたかで物語って伝わっちゃうので、もし自分の思想を物語を通して伝えたいんであったら、そういう風に自分の伝えたいことが伝わるような物語を書かないといけないんですよね。 だから、キャラクターに自分の言いたいことを言わせることでメッセージとか言ってるのは、やっぱちょっと、稚拙な脚本ですよね。脚本のスクールなんかで結構いますね。初心者って自分の言いたいことをキャラに言わせちゃうんですよね。で、実際ですね、この女性脚本家がオリビア・ミルチという方 らしくて、これウィキペディアには名前すら載ってなかったんですけど、IMDB を調べたところ、このオーシャンズ8が初脚本みたいですね。で、なんかプロデューサーの方にも名前があるので、コープロデューサーに名前があるので、まあ、ちょっとお金を出した方なのか、そんなような方なのかなという、ご両親が、業界人らしいですね。みたいなことはちょっと IMDB には書いてありましたけど、まあその辺は、ね、ちょっと、まあ作品内容とは関係ないんで、あれですけどね。で、この作品自体がちょっとMe Too っていうね、女性のセクハラ問題に関連した時期に、ハリウッドで結構騒いでた時期にかなり騒いでた時期に作られてる映画で、オーシャンズイレブンに出てくるマット・デイモンのシーンとかも、8では撮影もしたらしいんですけど、それが全部マット・デイモンのちょっと発言なんかによって全部カットされてたりしてるらしいんですよね。で、そういうことがあるせいで、まあ、ストーリーとか、まあ、編集も含めてですけど、いろいろこう無理してる部分あるんだろうなというのはちょっと、お察ししますけど、まあ、それにしても、こう、魅力的なシーンはちょっと少ないなとは感じました。で、セリフもそうですね。これも脚本の技術ですけど、まあ、オーシャンズイレブン、おしゃれというかね、ちょっとギャグを聞かせたような、エッジの効いたようなね、セリフがすごいあるんですけど、要所要所に。まあ、少ないですね、オーシャンズ8の方は。主婦のキャラクターが、旦那にどうやって隠してんのみたいな。eBay って言ってるとかいうセリフあるんですけど、これとかもうなんか、クリシェですよね。映画の中でもう何回か eBay でっていうギャグっていうんですかね。日本で言うと、なんて言うんだろうな。Amazon で買ってるよとかね。楽天で買ってるよみたいな、そんなようなギャグなんだと思うんですけど、この eBay っていうギャグは、トランスフォーマーっていう映画でもちろんご存知だと思いますけど、SF アクションロボットですよね。の映画ですけど、その映画の中で、なんかアクションシーンの中で、何か、無線か何か忘れたんですけど、ちょっと、すごいそのアクションシーンの中で、お前どうやって手に入れたんだみたいなのを eBay で買ったっていうギャグがあって、僕それはクスッと笑いましたけど、やっぱそのギャップですよね。このテンションの中で eBay かよっていう笑いがあるんですけど、このオーシャンズ8の eBay っていうセリフとかはもう、はぁーっていうかね、へーぐらいのね、ギャグとしても聞いてないですよね。そういうなんか、うまいなーっていうセリフがあんまりなかったですね。で、同様にショットとか技術、編集にも違和感があるっていうのは一番最初にも言いましたけど、これ多分一番伝わるなと思うのは、僕が伝わるなと思うのはね、ラストシーンですよね。ラストシーンのサンドラブロックが最後、一応まあ、オーシャンズって兄貴に、ジョージ・クルーニーの役に、の妹っていう設定なんですけどね、そもそも。そこに挨拶に行く、ミッション成功させて挨拶に行くみたいな。このやり方するんだったら、じゃあお兄さんのためにやったみたいになっちゃうんですけどね。これもまた、なんか脚本、キャラとしてブレてますけど、このシーン見てほしいんですけど、まあ気持ち悪いですよね、この動線、キャラクターを動かす、サンドロブラックを歩かせてる動線も気持ち悪いし、一生懸命寄っていって、なんか横からのショットになるんですけど、そこの、距離感に合わせて椅子をしているから、冒頭のシーンの椅子とかがなんか異様に壁に近く見えるんですよね。なんかもう、こういうショットを使うところが、編集しろよって、これカットして繋げばいいだけのところを、なんかこの、なんていうの、長回しで撮ってるところもなんか違うなっていう、このね、カメラワークとか編集もちょっとやっぱ、意図が、ずれちゃっているというか、これはだから焦点がずれてるんですけど、ストーリーがずれてると演出意図もずれるっていうのはあるんで、ゲイリー・ロスという監督ですけどね、この人はまあ、結構有名な作品あるにあるんですけど、ちょっと古いなという感じのですね。体をぶつかって、スリとかで、日本の江戸時代のスリとかでよくあるやつですよね。体ぶつかったと思ったらその瞬間、おい、おい、ごめんよ、とか言って、その隙に財布を盗むみたいなシーンが、この映画内で2回か3回あったと思うんですけど、オーシャンズ8の中で。ああいうのはもうクリシェっていう、使い古された シーンなんで、ちょっとやっぱ、おしゃれじゃないですね。オーシャンズイレブンですらこれも、2001年の映画なんで、20年も前の映画なんですけど、それ使ってないですね。盗むシーン、ぶつかって盗む、喧嘩して盗むみたいなんですけど、演出の見せ方がもう一瞬で、まあ、撮ったのか撮ってないかわかんないような見せ方してるシーンとかありましたけど、オーシャンズ8は2018年で、まだ今時それやりますかっていうようなちょっと、演出ですよね。まあそういうところがトータルに、ちょっとこの映画を残念なことにしているなとは感じました。まあそんなところで一応構成比較をしてみたんで、まあとりあえずまとめに入りますと、オーシャンズシリーズっていうのはまあ、そういわゆるこう、人気シリーズで、まあミッションプロットとしてはよくできて、オーシャンズ11はとにかくよくできてます。で、12、13はちょっと僕見て面白かったの覚えてるんですけど、構成までは覚えてないんで、当時構成そんなに勉強してなかったんで、覚えてないんですけど、だから11と8と見比べてみると、ミッションプロットの成功と失敗例として、何をやっちゃうといけなくて、どうやるとじゃあ、うまく処理できるのかっていうのを比べるのにすごくいい二つだなと思ったんで、まあミッションプロットこういうサスペンスとか、アクションみたいのを書きたい人にはすごく使える構成なんで、ぜひ見比べてみてくださいと。で、その見るべきポイントみたいのはちょっとオーシャンズイレブンとの比較っていうところで画像にまとめましたので、まあ、体裁自由なんでもしよかったら自分のサイトとか使っても構わないです、全然。この二つを見比べることで見えてくるものってかなりあると思います。今後もですね、リモート分析会ではちょっとこのストーリータイプになるべく沿った形のものを分析していこうかなとは考えております。ただちょっと、課題作品っていうのは僕はあんまり自分が見てない作品から選んじゃうんで、意図と外れることありますけどね。まあ、見たことある映画をやるのもいいなとも思いましたね。ちょっと、オーシャンズイレブンがあんまりに面白かったんで、久しぶりに見て。まあ、いい映画はやっぱ何回見ても面白いっていうのあるんで、そういう映画もなるべく取り上げたいなとも思いました。なので、まあ、ちょっと興味ある方は、ウォッチパーティーというのを使って、Amazon プライムの会員しかちょっと使えない機能なんですけど、一緒に映画を見て、そこでまあ、映像を検証しながらっていうのを結構やってますので、毎回やってますので、興味あればご参加くださいと。で、いつも夜やってるんですけど、今度昼間にしようかなと思ってますし、来れる方はもうこっち、東京で来られる方いれば、まあ一緒にもうその場で一緒に見ようかなとっていうのと、Amazon プライムのそのウォッチパーティー一緒に兼ねてできればなっていうのをちょっと考えてますので、よかったらご参加くださいということで、リモート分析会の紹介です。他に、読書会なんていう集まりをやってましたり、実際に小説とか脚本を書いていくという、みんなで書いていって、みんなで、なんて言うんだろうな、みんなで面白いもの作っていこうぜ、みたいなノリですね。まあ、チームじゃないですけどね、オーシャンのチームじゃないですけど、そういうノリで同時代作家の会っていう集まりをやってたりもしますので、その辺なんかももしご興味あればご連絡ください。その他、まあ、サイトではいろんな、作品の感想とか、物語論とかいろいろ語ってますので、あと、まあ、ラジオのほっこりトークですね。そんなのもやってます。ほっこりトークの方は時々ストーリーの話するんで、そこでもまたこのストーリータイプの話は多分していきます。そんな感じで、サイトの方ではいろいろやってますので、まあ、ご質問などあれば、いつでもご連絡ください。ということで、まあ、今後ともよろしくお願いいたします。ということで、リモート分析会、オーシャンズ8の作品の解説でした。